健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月8月のテーマは夏場に気をつけたい病気あれこれです。今週最終週ですけれども、最後は日焼けとその対策とはということでお話を伺ってまいります。はい、まあ、夏もね、終わりに近づいてきまして、ね、はい、だいぶね、こう真っ黒に日焼けされた方たちも、
ね、多いですよね。
はい、増えてきましたよね。さて、この紫外線と皮膚の関係についてまずは伺いたいと思います。はい、
まあ、昔だいぶ前ですけどね、まあ、日光浴っていうのは健康にいいと言われたこともありましたよね。
はい、
でも、まあ、最近ではもうこれはもう全然ダメでですね、まあ、紫外線の浴びすぎっていうのは、まあ、日焼けを引き起こすだけじゃなくてシミとかシワとかですね、その皮膚の老化を促進したりで、周りの人も皮膚のがんの原因にもなるって言われて、あんまりいいもんじゃないってことを言われてますね。
はい、紫外線にはいくつか種類がありましたよね。
はい、紫外線はまあ3種類あるんですけどね、まあ、地上に届いて皮膚に影響を与える紫外線っていうのは2種類しかなくて、 UVA というのと UVB なんですよね。で、 UVA というのはまあ波長が長くてですね、皮膚の深い部分まで届くんですよね。そのために皮膚の深い部分の真皮と呼ばれる組織のですね、まあ、弾性繊維というのにダメージを与えるという。で、まあ、弾性繊維というのはその皮膚の張りとかを保つためにですね、あるんですよね。だからそういうところにダメージが長くその当たりますとですね、シワとかたるみとかシミということの原因になってしまうんですね。
うん、
UVB というのはまあ波長が短くてですね、皮膚の浅い部分にしか届かないんですね。ところがエネルギーが強いためにですね、浴びすぎるとですね、炎症を起こしたりシミの発生原因にもなるんですよね。しかもその皮膚の細胞の DNA に傷をつけることになるので、少しの傷であればまあ細胞というのはすぐ再生するんですけど、繰り返して日焼けをしたりですね、その再生力が劣ってきたりすると、がん、皮膚のがんを起こす危険性が高くなると言われてますね。
はい、日焼けぐらい大丈夫だろうと思っているとちょっと怖いことに、ね、なりますよね。はい、この日焼けというのはどのようにして起こるんですか？はい、
まず紫外線に当たり続けますとですね、まあ、日焼けして皮膚が褐色になってくるのは有害な、まあ、紫外線から体を守るために皮膚が持っている、まあ、防衛反応なんですよね。
はい、
そういう皮膚の一番外側にその表皮に紫外線が当たりますと、メラネサイトという細胞がですね、メラニンという色素、黒い色素を作り出すんですね。
はい、
で、このメラニンがですね、皮膚を覆うことによって紫外線を吸収したり、あるいはまあ反射したりしてですね、そこで皮膚を守ってるんですよね。そのために黒くなるのは防衛反応なんですよね。
なるほど、皮膚を守るために黒くなるんですね。
はい、そうですね。はい、
さあ、もし日焼けをしてしまったらというか、もう8月も後半ですので、はい、結構日焼けされている方も多いと思いますが、
そうですね、
どのように対処したらよろしいですか？
まず日焼けをした時ですね、まだ肌がヒリヒリするのはですね、まだ焼けたと同じようにですね、炎症を起こしている証拠なんですよね。
はい、
そのためにまずそういう時には冷やすことが大切なんですよね。で、流水とか、あるいは冷たいタオルでですね、冷やす場合に、まあ、これあまり短時間じゃダメでですね、30分以上冷やす必要があると言われてますね。
結構たっぷりな時間かけるんですね。
そうですね。はい。で、水ぶくれができたりですね、あるいは強い痛みがある場合には、脱水し、あるいは細菌感染を起こしていることもあるのでですね、こういう場合、水ぶくれとか、あるいは非常に痛みがひどいときには、この皮膚科の方に早く受診した方が安全かもしれませんね。
はい。
で、まあ、日焼けによってできたシミとか、あるいはシワっていうのは病気ではないんですけど、治療することはできますけど、まあ、こういうのほとんど健康保険では保険外治療になるのでね、ちょっと高いかもしれませんね。
はい、まあね、シミやシワにならないためにも ね、
はい、
予防した方がね、よろしいですよね。はい、さあ、この紫外線の害を防ぐには私たちはどのように防いでいったらいいんですか？
そうですね、紫外線の、まあ、害を日常生活において防ぐためにはですね、3点ぐらい気をつける必要があると言われてますね。
はい、
特にその、まあ、今ちょっともう8月ですのでね、春から初夏にかけての日差しっていうのは一見穏やかそうに見えるんですけど、紫外線実はもう非常に多いんですよね。
うん、
で、レジャーなどに出かける機会は非常に多い時期なもんですから、その時は、まあ、春から夏初夏ですね、その時は、まあ、しっかりとその紫外線対策をすると。で、私たちは、まあ、一生に間に浴びる紫外線の多くは大体20歳までにほとんど浴びてしまっていると言われてますよね。
あ、そうなんですか。
大体その、はい、小さい頃ってよく外で遊びますけど、20歳過ぎてからあんまりその、まあ、スポーツする方とか以外はですね、あんまり外に出る時には、まあ、
そうですね、うん、
なんか日傘とかですね、防衛してますもんね。
はい、
で、まず3つの1つはですね、まず直射日光に長く当たらないということが必要ですね。で、まあ、もちろん地面からの、あるいは水面からの照り返しもあるので、 あの傘をさせばいいっていうわけじゃないんですよね。
この照り返し忘れてしまいがちですよね。はい。
で、2つ目は、まあ、外出するときにですね、帽子あるいは日傘をつけて、あるいはサングラスなんかも使って、そういう紫外線を防ぐということも必要ですよね。
はい。
それから3つ目は、顔とか首とか、そういうあの衣服が覆われていない部分が意外とその盲点なんですよね。そういうところに、まあ、紫外線防止剤を使うのがいいと言われてますね。
はい。
で、紫外線を防止剤の時にですね、SPF とか UVB 防止効果の、そういう SPF っていうのは UVB の方の防止効果のその指標なんですよね。
はい。
それから PA というのは UVA の方です。波長の長い方ですよね。そちらの方の防止効果のが指標としてそういう値が載ってるので、その SPF とかあるいは PA とか書かれた数値の見ながらですね、どういうあの使い方すればいいかっていうのをあのお店で確認するといいかもしれませんね。
はい。
ただ薄塗りではこういうあのダメ、薄く塗ってはダメなので、十分その効果が得られるような塗り方をする必要があるというのも一つのその、 あの注意点ですね。
はい。厚めに塗ることが大切なんですね。
はい、
そしてどうしてもこう腕とか足は、ね、見える場所なので塗りやすいんですけれども、
そうですね、
首は ね、
そうですね、
忘れてしまいがちですよ ね、
忘れ
ちゃうんですね。まあ、首後ろも、ね、たっぷり塗っていただいて、ね、はい、日焼けしないように、まだまだ、ね、暑い日続いていますので、はい、ご注意いただきたいと思います。
そうですね。
はい。今日は日焼けとその対策とはと題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。先生ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、このコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。